霊と誠をもって礼拝しなさい。あなたの心を主に向け、心を定めて霊と誠をもって礼拝をしなさい。喜んで礼拝をしなさい。その時あなたは神を見出し、その時主の恵みの中を歩むだろうと主は言われます。私の愛も恵みも何も変わってはいない、いや増し加えられていると主は言われます。あなたは私に心を定め、霊と誠をもって喜んで礼拝する時に、その増し加わった恵み祝福が溢れてくると主は仰せられます。子供たちを惑わされてはいけません。周りの状況や環境があなた方の信仰を壊すことはない。それによってあなた方が倒されることもない。私が共にいると主は仰せます。あなた方の目を私にしっかりと送りつけなさい。その時どのような状況もすべてを通して私は祝福と恵み、勝利を与えていこうと主は仰せられます。
この御言葉の奥義がさらに深く開かれてくると主は言われます。この黙示録の時代、愛が冷えていく時代に真に深い十字架の愛と恵みと光がこの御言葉から開かれてくると主は言われます。
洗礼をする時が来たことを覚えなさい。私はあなた方に約束の地カナン、リバイバルの働きを具体的に表していこうと主は言われます。信じる者を通して私は技をなす。あなた方は信仰の足を持って踏み出し、神の命じられるところに踏み出していくとき、扉は開かれ、祝福が現れ、勝利を見るであろう。そして永遠の命、救いの技が起こってくると主は仰せます。私はあなたをそのために召し使わしていることを覚えなさい。あなた方は使わされたその地でもっと大胆に証人として用いられていくと主は言われます。信じなさい。私がその時扉を開き、恵みを開いていこうと主は言われます。God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, he really is. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, he really is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。通われた人一人をありがとうございます。インターネットを依頼されている人一人を感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。語る者の着物も減り下ります。どうぞ神の言葉によって私たちを生かしてください。主を語ってください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神様に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日の動画はですね、最初にまず思わず笑顔になってしまう話の短いんですけど、南のどみくん、小学校3年生ですかね、短いんですけれども、後でちょっとこのことに関してお話しますから聞いてほしいと思います。はい、
まず笑顔になってしまうお話をお聞きの皆様、こんにちは。今日は寒い師走に心温まる話をしたいと思います。先日僕は佐賀の鹿島というところに行きました。鹿島にはおじいちゃんの妹さん家族が住んでいます。僕が鹿島に来たのは6年前、3歳になったばかりでした。その頃はひいおじいちゃんも生きていて、ひいおじいちゃんは僕が男の子だととても喜んでいたそうです。ひいおじいちゃんは亡くなる前、イエス・キリストを自分の救い主として信じて天国に帰りました。だから今度はおじいちゃんの妹さん家族にも信じて天国に行ってほしいと、みんなで毎日お祈りしていました。今回鹿島に行き、おばあさんたちはイエス・キリストを自分の救い主として信じるお祈りをしてくださいました。帰り、とっても大きな虹が出て、ひいおじいちゃんもきっと天国で喜んでくださっているんだなぁと思いました。僕もとっても嬉しい気持ちになりました。一緒に天国に帰れる、それが一番嬉しかったです。 今日は寒い師走に心温まるお話をしました。聞いてくださりありがとうございます。
はい。お母さんと似ていて体型はお父さんと似てるんですけども、私が後でこれもうちょっと詳しく話します。すごく、それで、ですね、聖書ってこんなに面白いの、さっき言ったやつね、820、何番だったっけ、そう、はい、それでいきます。はい、
実を結び残すために選ばれた、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり。ヨハネの福音書15章16節中盤。イエス・キリストが弟子たちを選ばれ任命したのは、選ばれた弟子たちが行って実を結び、その実が残るためでした。つまり選ばれた弟子たちは主イエスに従って出ていくとき、必ず実を結ぶのです。主イエスが実を結ばせてくださるのです。しかもその実は途中で腐ったり、なくなったり、枯れてしまったりすることなく、必ず豊かな実を結ばせ残すのです。あなたもあなた方の一人として主イエスに選ばれ任命されています。主イエスに従って出て行って、主に実を結んでいただき、豊かな実を残していただきましょう。大きな喜びがあふれてくるでしょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。今日の説教のテーマじゃないんですけど、あなた方は私はね、私があなた方と選びましたって有名なヨハネの15章16節の言葉なんですけども、でその後に行って実を結び、その実が残るためでありって書いてあるんですね。ということは、選んで、なぜ選ばれたかというと、行って実を結び残すためなんですね。この時に多くの人はだから頑張って行って実を結ばなきゃと思うんですけど、それが間違いのもとなんです。神様の方が行って実を結び、その実が残るために選ばれたから、選んだ段階で神様の方が実を結び残すために選んだんだから、神様が実を結び残してくださるんです。わかりますか。これ約束なんですね。だから頑張って実を結ぶんじゃなくて、実は結ぶに決まってるんです。だって神様が選んで、そのために選んだんだから。だから神様が選ばれた場所にいて、神が選ばれた場所と場所で共に働くなら、実は結ぶに決まってるんです。頑張る必要なんかないんです。主が置かれた場所で、主が使わされた場所で、主が使わされた人と共にいれば、神の方が選んで、その目的は実を結び残すためだと言ってるから、必ず実を結ばれし残されるんです。邪魔さえしなければ変に頑張って邪魔しないで、神様に期待してください。主が働いて実を結ばれる、必ず実を結ばれるんですね。これ約束だから。お互いは不十分で全く足りなくても、神様がそのために選ばれたから、私は例えば長崎の地にいれば実を結んでいくわけですね。この地から使わされる場所に行った時に実を結んでいくわけですね。神に使わされてるから。私がどうのやめて、選ばれた神様がその飯を持ってるからそうなるんです。わかりますかね。すごく大事なところなんですね。だからそれをね、ぜひ覚えておいてください。はい、それで聖書の方に入っていきたいと思います。もはや時が延ばされることはない、つまり神の時があって、その時はもう延ばされませんよってことで、今年度の御言葉は申命記の1章の40節で、何かというと、向きを変えて旅立てってことなんですね。まあ、途中はね、あそこは荒野に行くことですけど、我々は荒野の時を終えて、カナン占領、つまりリバイバルの働きに本格的に入りなさいってことを意味しているわけですね。つまり、今までは荒野にいたんだけども、いよいよ約束の地カナン、リバイバルに向かって、具体的に踏み込んでいきなさい、だから向きを変えてってことなんですよね。約束の地リバイバルに向かって進みなさいってことなんですよね。今までは訓練が中心でしたけども、これから実際にリバイバルの畑に入っていくぞってことなんですよね。つまり時が変わったんです。で、聖書でいくと、旧約聖書の荒野の時は何があったかというと、荒野の時は40年間荒野をさまよったんですけれども、それは何かというと、その荒野の中でさえ神の助けはありました。奇跡もありました。まあ、最初に一応後悔言われてね。で、奇跡がありました。助けがありました。神の愛も注がれていました。 しかし約束されたカナンの地は1ミリとしてもらわなかったんです。彼らはカナンの地に入るために召され選ばれたんだけど、そして出てきたんだけど、その約束に関しては1ミリとして受けてないのです。わかりますか。じゃああの40年間もマナは毎日降って神様の支えと守りを見たわけです。奇跡を見たわけです。神の助けを見たわけです。しかし約束の地に関しては1ミリとして受けてない。これは待ち望む時、忍耐の時だったんですね。訓練の時だった。ところがカナン占領に入って、ね、エリコの城壁を崩して以外何が起こったかというと、戦いにつく戦いなんですが、その度ごとに神は勝利を与えられて、そして約束の地が与えられていったんです。進めば進むほど広がっていったんです。これ大事なことですね。人生には忍耐の時ってあるんです。何も起こらない待ち望みの時、その時ももちろん神の助けはあるし、神の恵みはあるし、あるんです。でも約束に関しては何も起こってない。でも神の時が来て踏み出していく時に、今度は向きが変わったので成就する時なんですね。で群れ全体としても成就する時が来ています。おそらく殉教に関してもこれから具体的に起こってくるんだろうと思いますよね、群れの中からね。でそういう時が来た。でつまりでその時はもはや伸ばされないぞって、いよいよ成就の時が来てるんだぞ、だから収穫の時が来たんだってことなんですよね。これをしてほしいんですね。で今までできなかったことができるようになり、開かれなかった扉が開かれ、そしてどんなにやってもうまくいかなかったことが勝手に動き出す時が来るとそうなるんですね。でこのマルコの福音書の方を見ると、マルコの福音書の方を見るとですね、これ4章ですよね。これ逆書いてますね。マルコの福音書とヨハネの黙示録、逆ですね、これ見言葉ね。修法の見言葉。あ、合ってるか、合ってる。合ってないよね。これもはやと言うが伸ばされることはないわ、ヨハネで。修法の時来たからマルコですよね。ねこれは一心に言わないといけないですね。まあ、私がチェックしたから私の責任ですけど。一瞬はびっくりしたマルコの4章のところですけども、4章の29節から見ると、これはね、なんていうかとね、その前にですね、29節26節から見ると、ここにまた言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、地に種をまくのはどういうことだった。夜は地に種をまいて、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに、だから夜寝て朝起きて、そうこうしているうちに種は芽を出して育ち、どのようにしてか人は知りません。知らない間に地は人手によらず実を実らせるもので、初めに稲、次に穂の中に実が入りますと。だから人がどうこうしなくて、知らない間に人手によらずに勝手に実をつけて、そして実が熟した時に人はすぐに鴨を入れます。仕事が来たからですと書いてあるんですね。でこれから私たちは何をするかというと、自分で蒔いた種っていうのもあるかもしれないけれども、他の人々が蒔いた種、あるいは他の人たちが昔祈った見となったり、あるいは誰かが蒔いた種だったり、もちろん自分もあるでしょうけども、そういうものの収穫の時が来たので、我々はその収穫に預かれるんですよ。皆さん、すごくいい時代に生まれたんですよ。50年前だったらですね、私たちに預かるような働きに預かれないですね。だからこの本当にこれからいよいよ収穫の時が始まるわけですね。時が来たんだってことなんですよ。はっきりそのことを、だから死に言われた時に、踏み出してる時に、今まで何をしてもなんかどうしても実が少ないと思ったものが、あの実がどんどんついていく時に入ってきたぞってことなんですね。でさっきのね、南のぞみくんの話ですけどね、吉谷南牧師が今回証しをされましたね。2つしたんですけど、証し、ショートメッセージだから短い間でね。でいつも言いますように、奥さんと子供の話をするときは生き生きしてますね。で今回子供の話じゃなくて、おじさんの話ですね。南くんから見ればね。で、佐賀に行った時に、エリシャ南牧師がおっしゃったの、私ね。今度の23日の祭日に、11月のね、23日の祭日に、南牧師たちが、ね、息子さんたちが家族みんなでね、その、おじさんのところに行ってくれるんですってね、嬉しそうに話したんですね。伝道のために行くんですよって言うから、そうなんですかって言ったらね。で、この妹夫妻ね、妹夫妻ね。だから南牧師は妹のご親、妹夫妻ね。いい人なんですけどね、本当にかたくななんですよねって言って、ね、あそうですか、じゃあ南牧師も一緒に行くんですか、行かれたお使ってね、いや私はやめておきますとか言ってね、私が行くと世間話になってしまいます、伝道に行くので私は祈りたいと思いますけど、私はね、ああ そりゃその通りですねって聞きしたがってますねとか言ったんですけどね。だからそういうことだったんです。それで行ったら本当に23時に救われちゃうんですけど、おっしゃってました南区ですよね、祈ってると示されるんですって、新年度に入ってその休みの日に家族みんなでおじさんとこにないんだけど、ところがですね、そのおじさんというのはつまり妹さんのご主人ね、家族ね、そのは悪い人ではないんですって、とってもいい人なんだけど、エリシャ牧師たちが、ね、一生懸命伝道した結果言われたんですって、お前たちが来るのはいいって大歓迎だって、ね、ご飯も一緒に食べよう楽しいから、だけどキリストの話だけは絶対もうするなって。他はね来てくれるのは大歓迎だしね、あのいろんな話も楽しい、だけどもうキリストの話だけはいいって、それだけはもう俺にはするな、ね、それ以外ね、だから来るのは大歓迎だと、で何あの、ね、一緒にいろいろしよう、だけどキリストの話だけはもうするなって言われた、それぐらい言われたんですね。ところがですね、それでね、そういう状況だったんですって。でだからどうしようかと思ったんですね、南君はね、あのどうしようかなと思ったんですって。でもとにかく祈ってね、神様助けてくださいって祈って行ったんですって。そしたら妹さんが、つまりごしあの南牧師の妹さん、おばさんの方ですね、奥さんの方ですね、が介護施設かなんかで仕事してるんですって今。それを聞いて、ああそうですかって、私たちも介護施設に行ってコンサートするんですよ、ゴスペルを歌うんですよって言ったんです。あ、コンサートするんですよって言ったの。へえ、コンサートしてんのって言って、どんな歌歌ってんのって言ったから、ね、あのいやゴスペルを歌うんですって。へえ、ゴスペルなんだって、聞かせてみてって言われたんですって。それで南君はですね、どうしたかというとですね、そこでですね、子供たち3人を、まあ、4人か、4人を前に押し出してですね、子供たちに歌わせたのであります。自分が歌わないで。しかも、神とかキリストとか教会って言葉が入らない歌を歌わせたんです。それでおじさんがですね、こう iPhone というかこうスマホを出してですね、動画を撮り始めたんですね、シーンね。でだから何曲か歌ってし、最後はついにもう神教会キリストをもうまともに歌う歌をバンバン歌ったんですよ、最後はね。そしたらずっと撮っていて、撮り終わった後に、いやーよかったーって言ったんですって。それでこれはぜひ孫に見せなきゃってね、子供が4人いるんですよ、僕はね。で孫が6人いるんですけど、これ孫たち見せなきゃって言うんですって。よかった、ちょうど同じぐらいの年なんですって、孫たちが。まあそうでしょうね。それでこれ孫たち見せなきゃいけないって言って、こうゴスペルですよ、ゴスペル言ったの。南君はね、これはチャンスだ、今伝道しなきゃと思うけどね、あの伝道しなきゃと思うけどね、どうしていいか分からなかったんですって。そしたらカナンちゃんは間髪入れずにバババンバババンバババンって伝道しなきゃいけないんですね。でカナンちゃんがね、もう伝道してくれたんで、証と伝道知ってる人は分かりますね。ね、そしたらおじさんがですね、ね、それを聞きながらですね、その話してる、まあ、また動画撮るんですって、カナンちゃんが話してダーッとこうね。そしてですね、最後にね、カナンちゃんがですね、信じませんかって言ったらね、おじさんがね、信じるって言ったんですって。で南君ずるいですよね、子供たちに賛美させて、奥さんに伝道させて、じゃあ最後招きましょうって、一番いいとこ取りですよね。それでね、救いの祈りを導いたんですって。救われちゃったんですよ、ハレルヤ、ね。そしておじさんこう言ったんで、いやー今日の今の話もよかった、これもぜひ孫たちに貸さなきゃいけないって言ってね、そのカナンちゃんの伝道をずっと動画に撮っておいて、そしてゴスペルとこの動画、このね伝道した動画、この2つをね、どうしてもこの子供たちに、孫、自分の孫たちに聞かせるって言ってね。つまり何か言ったら、その一番キリストが話してくれるなって言った人が救われたわけじゃなくて、その人孫だけじゃなくて、当然孫に聞かせるってことは息子だ、子供たちに聞かせるから伝道してくれるんですよ。ゴスペル見せて、まあ、まともに伝道してるのこれよかった。だからまあもちろん信じたのはいい話だと思ったからでしょうけどね、よかったってね。でも絶対この両方孫たち、これもこれたちも孫も、これも孫たちに聞かせなきゃって言ったんですって。みんなが感動しておりました。それで本当に神様は真実だったってね、南君がしたのは救いの招きだけ。これって語りかけがありますよね。自分で何とかしようっていうんじゃなくて、神が働かれるんですね。それでね、これでみんなでその一日楽しんで帰ってきた時に、目の前にすごく大きな虹が出たんですって。こんな大きな虹を見たのはなんか久しぶりだって思います。綺麗な虹がこうバターンって目の前に。これでね、本当に救われたんだって、ね、なんかみんなして喜んで帰ってきたって言うんですよね。これね、時なんです。時なんです。先日、地方に行った時に、 妹さんが来られたんですね、あの平牧師のね。でミニストに入った時に妹さんが来てね、こんなこと言ったらとても失礼だと思うんですけど、今までもよかったんですけど、今まで聞いた中で今日の話が一番入りました、今日入りましたとか言うんですよねどういうことなんだとか言って、それですごくね、あの心を開いておられたんですよね。で、あのなんかね、時を感じて、私思ったのはまず時だなと思ったんですよ。そしたら平牧師もね、すごい時ですねってことを言われたんです。本当そうなんですよね。時なんですよ、時なんですよ、時なんですよ。神の時が来てるんですよ。不信仰にならないでください。私は違うと思ってる人は惑わしです。群れに時が来ていて、教会に時が来てるんだから、皆さんは教会の一部なんだから、教会と共に働きが来るんです。荒野にいる時に、荒野の中でどんなにさえ民族が俺だけはカナンだと、カナンを占領に行くぞと言ったって無理なんです。でもカナン占領に入ったら、その中にいさえすればカナンは取られていくのです。約束の成就を見始めるのです。もう一つ面白い話があったんですね。あの奥さんのカナンちゃんがね、ある、ね、回転寿司屋からね、近くのラーメン屋に変わったの。もうこの話は前したと思うからしません ね。そのちょっと回転寿司屋ですごくね、いろんなことがあったんだけど、逆転勝利した上で変わった。すごくいい職場、とってもいい職場、ね、で給料もいいし、休みも自由だし、結構すごくいいんですってね。ところがですね、カナちゃんはね、落ち込んだ。どうしたかというとね、こんなに職場がいいのにね、証も伝道もできないって。私は何をしに来たんだと思って、証伝道できないことに落ち込んだんですね。まあ落ち込むことはないと思うけど、そういうことを考えたことがありますか。明細書だけ見てましたか。それ普通だと思います。別に悪いとは言いません。だけどもしキリストを知っているなら、たくさん給料もらえることよりも、その職場でイエス様を信じてない人がいることに心を痛めてほしいと思います。キリストを共に来ていたら、救われてない人がいると思うと心が痛むし、何とか救われてほしいなと思うと思うんですよね。で、カナちゃんはね、証ができない、伝えられないって心を痛めてたんですね。そしたらですね、面白いことが起こったんですね。なんかいきなり店長がですね、言ってきたんですって。あのこの前映画見てたんだけどね、キリスト教の映画興味があるらしくて、いろいろ質問してきて、ある時ね、いきなり言ってきたんです。あの映画見たらなんかパン食べてたけど、あれパン食べるって何なんだって言ってね。生産式ですよ。生産式何だって、十字架ですよ生産式の話を向こうが聞いて、なんか映画を見てて、キリスト教にすごい関心がある店長 で、そのなんかそのパンを食べてる、ね、生産でしょう ね、映画、その生産式でパンを食べてる。それでね、言ったんですよね。だからね、彼女びっくりしてですね、いやそれはねって言って十字架の話をしたんですよ。で向こうが聞いてきたから、十字架の話をして伝道できたんですって。それでね、南君がえらい喜んでましたすごいですね。こっちから伝道したんじゃないですよ、向こうからいろいろ聞いてきて、店長がね。そしてあのパンを食べてたけど、あれは何だって言って、生産式だって、生産式で何だって言うから、生産式の説明するのに十字架の話しないで説明できないでしょ。まさに福音を語られたんです。なんね、これ時ですよね。向こうからやってきたんですね。明らかにね、私いろんなところにも時が変わったって。今月の大村の集会の時にね、あれ一切チームの時は普通やらないんだけど、まあ、他に気がなかったから行ったんですね。で私祈ったんですよね。ちょっとイスラエルの時にやるのは普通しませんけど、やりますので、神様きちっと身を見せてくださいってね。そしたらね、ある一人の人は来られたんですよ ね。あの一緒の職場で働いてらっしゃる方でしょうね。で、まあ、ちょっとプライベートがあるからあんまり公で本人は今で言えませんけど、そしたらですね、君が生まれる前からの時に触れられてしまってですね、でその後にね、あの祈る時に、あの、まあ、ちょっとせっかくだから伝道しようと思ってね、あの罪人って分かりますかって言ったらね、分かりませんって言って、はっきり非常に分かる。ああそうですかって、じゃあずれてると思いますかって言ったら、はいずれてますって言うんですよね。面白かった。なんか、あの、罪人って分かりますかとか、罪人だと思いますかって言ったら、いや分かりませんってはっきり言うんですよね。じゃあずれてると思いますかって言ったら、はいずれてますって、こうはっきり言うんですよねあんなにも気持ちよかったですね。あそうですか、いやずれてるっていうのは それをね、ハマルチャーって言うことで言って、また外れて、ずれてることが罪なんですよ。ずれてるからうまくいかないんですよって言ったらね、なんかね、えらく入ったんですよね。でそこから福音に語って救われちゃったんですよね。本当に救われましたね。なんかその後祈り答えられたって喜んだそうですけども。で、何かって、これね、初めて来たんですね。まあ、少なくとも集会にはね。ねまあ、ミッション系の高校行ったみたいですけどね、初めて来たんです。そして、救われたんですね。時ですよね。神の時ってあるんです。で明らかに時が変わったんです。で今、カナンの地の占領に入れって言われてるんですよね。で私たちが時であることを捉えて、信仰の足を踏み出していくなら、です。で祈るときに、主よあなたの時ですから、神様どうぞあなたはご自由に働いてなしてくださいって。勝ち取らなきゃと思ってる人はやめてください。勝ち取れませんから。あなたは戦時間に乗ろうと勝ち取れませんから、神が働かない限り。神に働いていただければいい。だから祈らなくて言ってませんよ。祈ることはとっても大事だから間違いないでください。でも、神が働いてください。神様の時だったら神が働くに決まってるんです。芽が出てる時に実なんかつかないんです。どんなに成長してても。わかります?実をつける季節があるんです。で、明らかに今私たちは、その実をつける、結び始めるところに入ったんです。収穫の時が来てるんですね。だから、信仰の足を持って、ね、踏み出していってほしいんですね。主の言われるところに、主の導かれる形で。必ずあなたにね、神が導かれる場所がある。神が、あるいは今置かれてる場所かもしれない。神様のおっしゃる場所で神様の働きを見てほしいのですね。ですからね、明らかにね、神様は今それを言ってらっしゃる。で今日は、その時が来た、時が変わりましたよってことを伝えなさいって言われたんですね。で、だから、皆さんの意識を切り替えてほしい。主の方は時が変わったとって、実を結びますよって、さっき言ったように、私たちが実を結ぶんではなくて自分で頑張って、神が選んでくださったのは、実を結び、その実が残るために選んだって言われたんですよ。神様の方がそのために選んだ。だったら神様はそうするに決まってるでしょ。わかります?そのために選ばれたんだから。そうですね。主がそのために選んだんだから、主がそれをしてくださるに決まってるんですよ。何とかしなきゃって人じゃないですよ。そうなるに決まってるんですよ。と神様を信じてるかなんですよ。あ、神様は実を結んでくださるなって信じてるかですよ。頑張らなきゃじゃなくて、うわーすごくよかった、嬉しいなと思ってそれを受け取ってるかですよ。日本人は自分を信じなさいって努力努力努力、頑張れ頑張れ頑張れっていう民族なんですね。でもね、それは悪いことではないんだけど、信仰と違う世界に行かせる人、信じることなんです。主が成してくださると信じるんですよ。時が来たから、 今までは実を結ばなかったけども、それは実を結ばなかったんじゃなくて時じゃなかったんです。別の時だったんです。でも実を結ぶ時が来たんですよ。もはや時は伸ばされないんですよ。収穫の時なんですよ。占領の時なんですよ。神が働いてくださって実を結ぶ時なんですよ。私たちは天に帰るまで訓練とか整えはあるでしょう。しかしまさに訓練の時と実を結ぶ時ってあるんです。私たちはもうこれからも訓練は天に帰るまで続きますよ。だけど中心は具体的な実をつけることに置かれてきたんです。あれ、ね、すごいね。もっと喜んでいいんじゃないでしょうか。皆さん、喜ぶと若返りますよ。みずみずしくなる秘訣は喜ぶことです。しかも御言葉に喜ぶことです。おいしいものを食べたとかいうことではなくて、うまくいったということではなくて、御言葉を見て喜んでますか。はーってこう御言葉を見て興奮しますか。リバイバルっていうのはね、神の言葉に霊が震えて、神の言葉に感動して、神の言葉に霊が触れることなんです。中国の地下教会に何度も行きましたけど、日本でそういう感動する証しをしたときにね、今一つだったんです。もう聖書そのものを語ったらものすごい反応になったんです。へえと思ったんですけど、まあ、ちょうどその時長男も連れて行ってたんですけど、面白いこと言いました。そんな証しこっちでは山ほどあるんじゃないのって言ったんですね。きっとそうなんでしょうね。でも御言葉に対してはね、すごい若い聖書そのものを話すとね、もうみんな眠りません。食らいついてくる。御言葉そのものに生き生きして喜んで反応してくる。御言葉にもって喜んで、状況で振る舞わされたり、霊的感覚ってすごく大事なんだけど、 そっちの感覚にばっかりって言葉に立たない人がいるんですね。言葉なんですよ。今神様は明らかに荒野ではなくて向きを変えて旅立て、つまり占領の働きに入れ、リバイバルの約束の成就に向かって進めって言ってるんですよ。ではっきり変わったんですよ。時は戦いがないなんて言いませんよ。戦いはあるんですが勝利に決まってるんです。神と共に歩めば神が働かれて勝利に決まってるんですよ。エリコは崩れなかったんです。高い城壁がそり立っていたんですね。固くななんですよ。ところがですね、神の時が来たらエリコの城壁崩れるんですよ。だってあんな方法誰かが7回回って7度目の時の声を上げようって、さあ撃ってください、殺してくださいって思うんですよね。それを通して神は働かれた。なぜか神と共に行ったら必ず勝利するんです。明らかに今収穫の時が来てるってことを覚えてほしい。だから神がおっしゃることに対して、ああ整ってないなとかダメだなとかそんなこと気にしなくていい。神が言われたら神が言った場所に信仰を持って踏み出すんですね。そして神が言われたところに行くわけですね。あの南君たち面白かったですね。そのどうしようかと思ってね、本当に思いながら行きながらね、でも一生懸命祈りながら行った。そう祈りながら ね助けて、神様助けてくださいって。でもね、そのキリストのだけを話すなって言われたからね、困ったなと思った。でもとにかく行ったら、その向こうから介護施設働いてるんだよって言われた瞬間、あそうですか、私も介護施設によく行って、あ賛美あのコンサートするんですって言うから、へーってことになって、何歌ってるのかゴスペルって言って、全く神が開いてくださったんですね。それで子供たちに歌わせたら、子供たちが良かったんでしょうね。だってあれですもんね、 CS の2連覇したチームですからね。でね、でしかも何曲も歌わせたんですね。で最後の方はキリスト出して、見事な導きですよね、神様はね。そしてそうやったら、もうこうなったら伝道するしかないと思った時に、でも南君自体は伝道はね、どうしようと思ってね、伝道しなきゃと思いながら、でもどうしようと思ってたら、気がついたらカナンちゃんも伝道してたって。それでも賜物ですね、やっぱり。でもね、教会ですよね、主の言われたところ、時が来てるってことを教えて、今日はとにかくこの時が来てるんだって、時が変わったんだよってことをね、はっきり意識してほしいんです。これがすごく弱いんですよ。なんかいつまでも荒野のような気持ちでいるんですよ。いつまでも訓練と思ってるんですよ。いやそうじゃないんです。身をつけるのです。これから具体的に神が働いてくださるんです。そういう時に入ったんですね。それをはっきりとね、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、収穫の時が来たことを覚えてありがとうございます。神様、私たちが単純に素直に主の御声に従って、そして本当に神の用意されている驚くばかりの御と祝福を、勝利を具体的に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてくださることを感謝いたします。実を結ぶために選んでくださった主を、その実をこれから具体的に見れることを本当にありがとうございます。そういう時が来たことを覚えて本当にありがとうございます。どうぞはっきり私たちが意識を切り替えて、神がこれから具体的に実を結ばれる時が来たことを覚えて、信仰の足を持って踏み出していくことができるように、どうぞ豊かに導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びと願いに応えてくださり、体と心を癒してくださり、霊を解放してくださり、問題に対して解決を与えてください。また自分だけではなくて、家族友人のこと、離れている人がいたら、その人に今手を伸ばして、一人一人の心の願いに具体的に応えてください。ここにいる方も、インターネットを見ている方も、後で聞いている方も、あなたが今あふれて応えてくださることをお願いいたします。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって心と体を完全に治れ。耳鳴りを取ってください。 恐れを取り除いてください。あらばらばらばら、シャローンシャローンシャローン。なんか足の指が調子悪い方に触れてください。腰、座骨神経痛、腰に触れてください。あらばらばらばらばらばらばら。最近すごく忘れっぽくなっているんですけど、忘れることは恵みです。ただ忘れちゃいけないことを忘れることがないように、主どうぞ主を助けてくださいます。そういたします。ブルブルブルブル、必要を満たしてください。ブルブルブル、歯の痛み、歯が痛んでいる方、そこに主を触れてください。歯医者さんに行くべき人がいます。その人は行きなさい。私は直接癒すことはもちろんできます。でも歯医者さんに行きなさい。その時あなたは正しくなんかこう対応できるようになります。感謝します。ありがとうございます。実は今使わされている場所があって、その場所ですごい促しを何回か感じるんだけど、なんかその促しに従えなかった人ですね。私に求めなさい、力はないけどもどうぞ主を与えてくださいって祈りなさい。そして告白しなさい。主が従わせてくださるって、必ず従います。従う時にあなたは身を見るでしょう。驚くようになると主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。